皆さんこんにちは。4月20日第471回道草より道気まぐれラジオです。ちょっと川崎に帰っていましたけども、先ほど八ヶ岳の方に戻ってまいりました。今日はゲストの方がいらっしゃいます。芦田が育英会の事務局次長の花岡さんです。我が古巣芦田が育英会の、ですね、花岡さんこんにちは。
こんにちは。どうもよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。
どうも。花岡さんは僕が事務局長をやってる時に、秘書課にいたんだよな。
そうですね、はい、会長秘書ずっとやってました。
会長秘書だったんだよ ね。局長と会長秘書ってすげえ一緒に仕事がすることが多くてお世話になった。ありがとうございました。
こちらこそ本当に大変お世話になりました。
今はもう偉くなって事務局次長をやってらっしゃるんですけども、まず花岡さんちょっと自己紹介をしてもらっていいですか。多分日本全国の方聞いてらっしゃいますけど、日本全国の方芦田が育英会を知ってるけれども花岡さんのことはまあ分かんないから、ちょっとどうして芦田が育英会に入ったのとかってあたりからちょっと自己紹介していただいていいですか。
はい、それではそうですね、話すと長くなるのをちょっと短めに、はい、できればと思います。私はですね、芦田が育英会にはおよそ9年ほど前に入って、そこからお世話になってるんですけれども、その前は一般企業の営業として、同じぐらい9年ほど働いていました。で、働いてた会社は国際物流の会社で、まあ本当に国際的な会社ということで、新卒の時に就職活動して入ったところなんですね。で、一番最初はやっぱり大学時代に国連に入りたくて、国連でそういったその飢餓とか世界の問題を解決したいっていうところで、勉強してたんですね。ただそこで、国連に入るためには社会人経験必要なので、一般企業のしかも国際関係の会社を選んだっていうのが一番最初なんです、
なるほど。
はい、おかげさまでその会社でインドの駐在も経験させていただいて、インド駐在した時にやっぱりですね、今までその大学時代勉強してた机上で飢餓とか、子どもの貧困とかっていう世界の問題を勉強してたのが、目の前にストリートチルドレンが、もう周り全部そう、でかつ自分は駐在なので、クーラーの効いた車用車に乗って、車用車が信号で赤で止まるとそこに群がってくるっていうのを、もうずっと経験して、なんだこれは、頭では分かってたのが、実際目の前にすると、いや、自分はこんな仕事じゃなくて、やっぱりちょっとでもそういった社会を変えたいっていう気持ちが、やっぱり生まれて、で、そこで、インド駐在から戻ってきて、いろんな就活をしたり、企業の CSR 部門とか行ったり、就活をした時に、たまたま芦田がからオファーを受けて、やっぱりその社会を変えるには、こういう NPO ってソーシャルセクターで社会を変えるっていうのも一つ大きいなと思ったんで、経験としてまず入ろうと思ったんです。
国連には行かなかったんだ。
国連はやっぱりですね、勉強する中でとか実社会を見る中で、国連の限界っていうのを思ったよりも かなり感じるようになってしまってですね、それよりもどうやったら社会を変えられるかっていうふうに今は頭が切り替わってるっていう状態です。
リアリティのある職場だよな。
そうですね、はい。
なるほどね。で、芦田が育英会9年ただいま事務局次長、
はい、
芦田が育英会ね、いいです、愚痴ってください。このコロナで大変でしょって
そうですね、本当どこも大変だなっていうのは思いつつ、やっぱり我々の組織というか団体活動のことを考えると、このコロナで、なんていうんですかね、芦田が育英会やっぱりその街頭募金ですね、学生と一緒に街頭で 医師の、その我々が支援している学生の窮状を訴えたり、うん、保護者の窮状を訴えたり、うん、それに対してお気持ちをいただいて、うん、っていうところでずっと回ってきたんですけれども、うんうん、ここ2年それがやっぱりコロナで該当でできないっていうところ、うんうん、そういった要因もあって、やっぱりその収入がかなり不安定な状態。
うん、そうね。
でも一方で、その我々が支援している学生の数は増えてる。
うん、
つまり、需要は増えているので、うんうん、そこのバランスでかなり大変っていうのは、うん、はい、実態としてありますね。
まあ、奨学金を出してあげる学生さんを、奨学生って言うんだけどね、奨学金の奨学生って
ね、 そうですね、はい。
小学生は増やしてるの？定員を。
定員は増やしてなかったんですけれども、うん、どうしてもやはり必要だというところで、うん、結果的にはここ数年も定員は、定員と採用数は増えています。増えていました。
そうなんだ。じゃあ、出ていくお金は増えてるけれども、
そうです。
入ってくるお金は入ってこなくなって、はい、で、ほぼほぼ、
そうです。
ほぼほぼっていうか、ほぼ 100%、足利育英会ってご寄付で成り立ってる団体だからね。
はい。
あ、そうですか。学生募金、まあ、学生募金ができないと、学生募金って、そういう、例えば、そういうのを見て、一般のおじさん、おばさんだとか、お母ちゃん、お父ちゃんが、別途、寄付、振り込みをしてくれたいとかっていう寄付の呼び水になるんだよね。
そうですね。
だから学生募金ができないっていうのは本当にきっと痛いんだよなと思ってるんだけど。そうですか。今じゃあ相当厳しいね。入ってこないし出ていくしじゃ。
そうですね。もちろんその一定のご寄付をその継続で、うんうん、やはり学生たちの支援をしたいという方はいらっしゃっていただく。いるので、うん、一定のご寄付はもちろんあるんですけれども、うんうんうん、やっぱりこの社会不安が広がってる中で、うん、その需要と供給のバランスは崩れてるというか、うん、はい、以前ほど安定はしなくはなってきてますね。
でもほら、学生募金できなくなって、ちょっとネットで学生募金みたいなのやってたじゃない。
はい、
うん、ああいうのはどうだったの？
そうですね。本当に、足長も新しい試みとして、やっぱりそういったネットを活用するっていうのを始めて、うんうんうん、結果としてはすごく良かったですね。はい。学生たちも、その自分の思いをもちろんネットに載せてではありますけども、その街頭ではない、対面ではないですけども、うん、やっぱり自分たちの思いを伝える場っていうのがあることは非常に大きかったですし、それに対して、やっぱり、足長の寄付者の年齢層ってやっぱちょっと高めなんですけれども、
うん
うん、ネットを使って、そこにリーチしていただく方っていうのは、その方ばかりではないっていうところは、うん、新たな、可能性を感じることにはなりましたね。
要は、まあ、ぶっちゃけ言うと、割と高齢な人が学生募金とかで募金箱に入れてくれるのは、まあ、僕も立ったことがあるけど、おじちゃんおばちゃんおじいちゃんおばあちゃん、それにお孫さんみたいな人が多いけれども、そういうネットだと、その今までリーチできてなかったそういう若い人っていうか、社会の中核を占めてる若者たちにもこう手が届いたというか、そういう人からの募金も増えたということ。
そうですね、うん、はい、もちろんそのものすごい増えたわけではないですけれども、うんうんうん、少なくとも今までネットでないとつながれなかった方につながれたという部分は大きいかなとは思います。
チャレンジしてるね。
そうですね、まあ、苦肉の策というか、もう、はい、
まあまあ、や
っぱり我々が支援している学生が目の前にいるし、うんうん、これから支援を必要としている方もたくさん、うん、感じるので、そこはもう会としてというか、
なるほど、
はい、我々は組織としての責任かなとは思います。
なんかやっぱりそういう新しいチャレンジも知っていかなきゃいけないんだろうね。
そうですね。
なんかそういう他にチャレンジしたようなことってある？
そうですね、他にはですね、うん、足長育英会機関誌という で、はい、我々の活動報告を新聞の形式で、はい、その2ヶ月に1回、
はい、
寄付者の方とか我々の、共感していただいている方にお送りしてるんですけど、
はい、隠れた巨大発行部数の
そうですね、発行部数は多いですね。
多いんですよ、
はい、
これ言ってもいいもんなの、部数は。
はい、大丈夫だと思います、はい、あ、そうですね、はい、大丈夫です。
言ってください。
一応部数は10万部を今発行してるんですけども、
下手な雑誌や新聞よく多いからね。
そうですね、
はい、
ですので、はい、我々の活動を知っていただくっていう意味では本当に、はい、必要なツールだし、はい、中身もやっぱりその子どもとか学生とか保護者の声が本当に、うん、なんですかね、ちりばめられてるので、はい、自分の団体ですけども読んでて本当に毎回襟を正されるというか、はい、
未だに読んで泣かされる時があるからね、俺もね。
そうですねそうなんです。そういったものがやはり我々の一つの大きな報告の媒体なんですけれども、
はいはい
はい、今まではやっぱりその報告を寄付者にするというのが目的だったので、
うん、
やっぱりそれに何かを付け足したりとかあんまりしなかったんですね、うん、ただ、最近やっぱりこの状況があって、うん、どうしてもその支援が必要だっていうところがあって、うん、その機関紙に振込用紙を同封したんですけれども、やっぱり思った以上の共感ご支援をいただけるっていうところは、今までやってなかったことにトライして、
なるほど、
必要なことをやった、なんですかね、反応としては、うんうん、こういう反応なんだ、やはり我々としてはもっとどんどん新しいことにもチャレンジしなきゃいけないんだっていうふうに思わせていただいたんですね。
頑張ってますね素晴らしい。そうですか。まあ足長育英会のことを聞いてきたけども、花岡君自身はこれからどういうふうにこう活動していきたいの、動いていきたいというか、なんていうかな、まあまだしばらくは品川にいる、こんなこと言えるわけねえかやめますって言ったら大変な詐欺になっちゃうもんだ
いさせていただけるんであればですけど、はい、
そうだよね、うん、
ね、でも私も本当に一般企業からこのソーシャルセクターの、しかもかなり深い部分を知る立場に、こうにもならせていただいて感じることと、それから派生して何がやりたいかっていう話なんですけど、やっぱり芦田さんも含めてソーシャルセクターの方たちはすごく熱い思いがあって、社会をこう変えたい、こういう課題を解決したいっていうのは、もう本当にもう誰にも否定されることではないですし、ものすごく尊敬され、自分も尊敬することではある。反面、その熱い気持ちにで共感を集めて運動が大きくなるっていう反面、そこにもう少しそのクールヘッド、つまりその冷静にこういった段取りを取ったとか、こういう体制を取ったりっていうことが加わると、そのままもっと増える、
なるほど、
もっと大きくなるっていうふうに感じています。それは自分が足長育英会にそれでやったから大きくなったというつもりはないんですけれども、やっぱり気持ちが優先することで、その、なんですかね、変な話ですけど、計画を立てるよりも目の前のことをやっていくみたいな部分が若干あったりすると、計画を立てて中長期にやったらもっとこういう結果が出るっていうのを示すと、それに沿ってやったことで大きな成果を生むっていうことがあり得るなというふうには感じるので、そういった、なんですかね、両輪を熱い気持ちをサポートする事務局とか、そういったサポーターとしての立ち位置の人も増やしたいし、一緒に成長したい、そうすると、ソーシャルセクターはもっと活性化できるっていうのを感じているので、そういった活動をやっぱりやっていきたいなと、
なるほど、事務局ネットワークだ。
そうですね、はい、それは必要だと思いますね。
番頭スクラム
そうですね、やっぱり、まあ、ちょっとここで言っていいか分かんないですけど、あの代表の方とかその気持ち優先の方はすごく尊敬できるんですけど、支えるのは大変っていうのがやっぱり思うので、それは、
はい、私は共感しますよずっと番頭できましたから。でも大事だよね、はい、大事だ、そういうのはね。
そうですね、はい、まあ、そういう方の方がその燃え尽きやすいなっていうのもやっぱり、うん、見てて思うんですよね、うん、その支える側の人の方が、うん、それすごくもったいない、やる気があって、うん、そういう冷静な頭があって引っ張ってこうって方が燃え尽きてしまうのはすごくもったいないなとは思いますね、うんうん、
ぜひそういうのをみんなで協力し合える関係というか、はい、ネットワークができるといいね。
そうですね、はい、
はい、あのクールヘッドっていい言葉だね。
そうですね、自分がそれを持っててるかどうかわからないのに、なんかこうやって偉そうに言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、
いただきました、はい、クールそうですか、ね、あのまあでもぼちぼちあのコロナも収束しそうだし、まあ、収束したとはなかなか言えないけれども、はい、その学生募金もできそうかな、できやる方向で進んでるんですか。
そうですね、はい、今年はやる方向で進んでいます。はい、
連休にまた全国一斉ですか。
今回今年は全国一斉ではないですね、やっぱりちょっと一斉であのバッとやってしまうことでのリスクもあるので、うんうん、分散しながら、
なるほど、
あの、はい、全国でやっていくっていう方針で。
なるほど、じゃあこうあの例えば北海道はいついつ、1週間後に、関東がとかそういうふうにこうずらしていくわけね。
そうですね、はい、
じゃああのまたそういう日程が出たら教えていただければ、
はい、
あの微力ながらこのラジオでもあの告知したいと思いますので、ね、あの例年ですと全国一斉 何月何日からやりますっていうのでね、あのテレビラジオでもやるから分かりやすいんだけど、そうなるとちょっとね、あのローカル局じゃないと分かんなくなっちゃうからね。
そうですね、はい、
まあ、でも頑張ってますね、はい、すいません、あの今日はクールヘッドというお言葉をいただきましたありがとうございます。もうあの時間を過ぎてしまいまして、ね、いつもこのところね15分で収まらないんで、
そうですね、
すいません、お忙しいところをあの今日お時間いただきまして、はい、
いえ、こちらこそ、はい、いつもお世話になってますので、いやいや、はい、またぜひ
事務局のネットワークにあのこの自然体験の関係の事務局をやっているやつも仲間に入れてあげてください。
はい、ね、もちろんです、はいはい、いろんな知見をお貸しいただければと思います、ね、
は
い、
今日はどうもありがとうございました。足長育英会の事務局長の花岡さんでした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
というわけで、花岡さんにお話をいただきましたけれども、あの学生募金もあの自然体験のリーダーも同じで、学生さんがやってくれることが多いんで、2年間やってないとあのその学生募金のノウハウが、学生募金のノウハウがやっぱりあの継承できてないという悩みもあるなんていうのはちょっと打ち合わせの時に伺いましたし、これからそういうあのもう一度伝統を作り直していくというかね、より作り直してコロナ前に戻すんではなく、作り直してコロナ前よりもよりいいものにしていくというチャンスだというふうに僕たちは思って、もう一回そういう伝統の再構築っていうのを考えなきゃいけないのかな、ね、足長育英会の学生募金を同じようにやるんではなくて全国一斉にやるのではないという新しい方式を考えているようです。僕たちもそういうことをチャレンジしなきゃいけないのかもしれませんね。というわけで、今日はこれぐらいにしたいと思います、次回は472回、4月の22日、金曜日になりますが、金曜日一人語りです、もしよろしければ誰か遊びに来てくれたら嬉しいなというふうに思います。それでは今日はこれぐらいで。